CD 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに健やか育成課藤園さんにお越しいただき、サンダサイエンスフェスティバルについてお話しいただきます。藤園さん、よろしくお願いします。
こんにちは、健やか育成課の藤園です。よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、今回はサンダサイエンスフェスティバルについてお話しいただけるということですが、どういったイベントなのか、まずは教えてください。
はい、サンダサイエンスフェスティバルは理科教育推進のため、平成23年から毎年夏休みの時期にサンダ市教育委員会が主体となって、はい、市内の学校、県立人と自然の博物館、理科ボランティアなど多数の出展者が集まり、三田市最大の科学の祭典として、はい、いろいろな科学実験やものづくりを子どもたちに体験してもらうというイベントで、すべての参加者が科学を楽しみ、互いに刺激し合う機会として実施されてきました。
毎年夏休みの恒例行事となっているんですね。夏休みの宿題にもぴったりなイベントのようですね。
そうなんです。ただ最近はコロナ禍の影響で開催できていなかったので、はい、今年が3年ぶりの開催となります。
待ちに待った3年ぶりの開催で、記念すべき10回目とのことですが、今年のサイエンスフェスティバルはいつ開催されますか？
はい、今年は8月6日の土曜日、サンダ祭りと同じ日に開催されます。
そうなんですね。
11時30分から15時30分までキッピーモール6階にあるまちづくり共同センターで行います。
はい、今年のサンダサイエンスフェスティバル、8月6日土曜日午前11時30分から午後3時30分までキッピーモール6階まちづくり共同センターで行われるということです。サンダ祭りがこの日夕方4時からの開催ですので、時間的にもサイエンスフェスティバルとサンダ祭り合わせて盛り上がりそうですね。では今年のサイエンスフェスティバルについてお聞きしていきたいと思います。今年新たに取り組むことなどありますか？
はい、今年度から教育委員会から健やか育成課にこの事業が移管されまして、はい、全市版公民未来塾として位置づけられ、新たにスタートを切ることになりました。
この事業も公民未来塾の一環なんですね。公民未来塾といいますと、子どもたちの社会教育事業としてさまざまな取り組みをされていますよね。
はい、公民未来塾では三田の偉人川本公民を目標としまして、はい、三田の豊かな教育資源をフル活用し、子どもたちが学び体験する機会を作っています。
はい、
100を超える公民プログラムがありまして、教育研究機関や企業、専門家や NPO、地域人材や大学生などたくさんの方々に関わっていただき、講座を運営しています。
そうですね。
そんな公民未来塾に関わる皆さんのご協力もあって、はい、今年のサイエンスフェスティバルは過去最多の28ブースが出展されることとなりました。これまでの出展者に加えて、なんと初出展11団体となっています。
はい、とてもたくさんの団体の皆さんがブースを出展されるんですね。さらにパワーアップしたサイエンスフェスティバルですが、どのような企画なのか、さらに詳しく教えていただけますか？
はい、先ほどお伝えした通り28のブースが出展されるのですが、はい、大きく4つのグループに分けることができます。1つ目が教育委員会のブースで、2つ目が高校生のブース、3つ目が公民ブース、4つ目が今年初めての取り組みの一般公募ブースと子どもブースです。
一般公募ブースと子どもブースが今年初めての取り組みなんですね。4 4つのグループそれぞれ具体的にはどんな内容なんでしょうか。
はい、1つ目の教育委員会ブースからは、
はい、
小学校や中学校からリング飛行機や音と遊ぼうといったブースが出展されます、
はい、
また合わせて自由研究作品展も行われます。2つ目の高校生のブースからは、
はい、
三田松雲館高校、北摂三田高校、有馬高校、三田清涼高校、三田学園高校が出展予定で、サッカーロボットや傘袋ロケット、イソジンでイリュージョン、月までの測り方、葉脈標本でしおり作りなど、さまざまな内容が予定されています。
そうなんですね。どれも面白そうですね。そして市内公立高校4校すべてが出展し、子どもたちが直接高校生から教えてもらえるというのは貴重な機会ですよね。物理や生物、科学や天文まで部活動や探究の授業で培ったさまざまなサイエンスの分野が集まっていそうですね。
はい、そうなんです。これらに加えて3つ目の公民ブースですが、
はい、
過去のサイエンスフェスティバルでも、うん、公民未来塾からブースは出展していました。ただ今年はもう新たにゲームで学ぶプログラミングや、うん、スライム作りというものを通して SDGs を考えるブース、
はい、
あとは色と性格の不思議な関係を知ることができるカラータイプ体験、望遠鏡を覗いてみようといった楽しく学べるブースが盛りだくさんとなっています。
そうなんですね。
もちろん前回も大人気だった人と自然の博物館の化石のレプリカ作りや NPO 法人歴史文化財ネットワークのマガダマ作りと土器作りなどのブースも出展されます。
科学の分野に限らずいろいろなブースがあって盛りだくさんな内容ですよね。
はい、そうなんです。また4つ目の一般公募と子どもブースは、
はい、
今年度が初めての取り組みです。一般公募ではアロマテラピー協会やコウノトリの義足作成で話題になった神戸医療福祉専門学校、
はい、
また関西学院大学の学生といった方々にブースを出展していただきます。子どもブースでは子どもが講師となり、粘土でマカロン作りを行います。出展者も子どもから高校生、大学生、社会人とたくさんの方々が参加してくださいますので、参加者の皆さんにはぜひ交流を楽しんでいただきたいです。
お聞きしているだけでワクワクしますね。出展される皆さんもお子さんから大人の方まで幅広いですし、内容が多岐にわたっていてとてもバラエティ豊かなので、お子さんから大人まで行かれる方も楽しめそうですね。
はい、出展者と参加者が共に学び、横のつながりを作り、子どもから大人まで興味関心を楽しく探求できる活躍の場、交流の場となると思います。
とても楽しみですね。さらに今年はステージショーがあるとチラシで拝見しましたが、詳しくこちらも内容を教えていただけますか。
はい、科学実験のステージショーと研究探求のステージ発表があります。
はい、
4つの団体が13時から各回30分ずつショーや発表を行う予定としています。
それぞれどういった内容なのか教えてください。
はい、1つ目は目に見えないエネルギーを実験によって学ぶことができるスマイルアースさんのエネルギーってなんだというステージショーです。
はい、
2つ目は街中石ころ研究会による三田の石ころというステージ発表で、身の回りに転がっている石ころでも一つ一つを調べることでその場所の歴史を知ることができるという面白い先生のお話が聞けます。3つ目は全国大会の常連三田松雲館高校と三田学園高校によるサッカーロボの対戦の実況中継です。
はい、
こちらは過去のサイエンスフェスティバルでもとても盛り上がりました。4つ目は三田アロマテラピー協会の香りのお話と不思議なハーブティーです。ハーブティーには不思議なことが起こり、皆さんびっくりするかもしれません。何が起こるかはお楽しみになさってください。
気になりますね。ブースだけでなくステージも内容が盛りだくさんで今からワクワクしますね。夏休みの自由研究などの参考にもなりそうです。体験に基づく知識は定着しやすいと言われていますし、このサイエンスフェスティバルで皆さんに好奇心を育んでいただき、なぜもっと知りたいという探究心をぜひ高めていただきたいですね。
そうなんです。 ぜひたくさんの方にお越しいただき、体験を通して学ぶ楽しさを味わっていただきたいです。
はい。では、サイエンスフェスティバルに来場される皆さんに何かお知らせはありますか？
はい。実験やものづくりの材料は用意しておりますが、
はい、
ブースによっては時間制限や整理券をお配りするものもありますので、当日は会場でご確認をお願いします。
はい。
また安全には十分配慮して実験などしていただけるようにしていますが、講師の説明や手順をよく聞いて楽しく実験やものづくりを体験してください。また最近コロナの感染者が急激に増えておりますので、参加者の皆さんにはマスク着用と徹底した消毒を心がけていただけたらと思います。
はい。当日のご案内よくチェックしていただいて、皆さんに安全安心に楽しんでいただきたいですね。川本公民のようにサンダの子どもたちが科学や自分の興味があることを学び、知的好奇心を持ち続けチャレンジする意欲と力を身につけてくれる機会となればいいですね。楽しいイベントとなることを期待しています。
はい、私たちもそうなることを願っています。入場は無料です。見て、触って、作って、さまざまな体験をお楽しみください。ぜひご家族揃ってお越しください。皆さんのご来場をお待ちしています。
サンダサイエンスフェスティバル、8月6日土曜日午前11時30分から、まちづくり共同センターで開催ということです。皆さんぜひご参加ください。藤園さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は健やか育成課藤園さんにお越しいただき、令和4年度全市版公民未来塾サンダサイエンスフェスティバルについてご紹介いただきました。次回の放送は8月15日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容はサンダ市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。サンダ学び子育て情報局、この時間はサンダ市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。